じゃあ、後半も WRFU のスタジオから今日はおしゃべりをしていきたいと思います。今日は実は、私たちのセッション、グラスルーツ・レディア・コンフェレンスで私たちのセッションが終わったところで遥かなショーをやっています。私たちのセッションというのは、レディオスペース using community radio to link individuals in an expanding world というセッションだったんですが、リョタさんも来ていただいて、はい、でトムさんと私と、そして日本から辻野さんがスカイプで登場するという、うん、辻野さんかわいそうでしたよね朝早く
日本はそうですねセッションが3時から4時半だったので朝5時から6時半
で、その前から入ってってもらってたんで、
あ、早起きお疲れ様です辻野さん
本当だから寝ずにいたのかな、うん、多分寝ずに待っててくれて、でセッションの間ずっと起きててくれて、でもスカイプが途中でつながったりつながらなかったりみたいな感じで、いつものはるかなショーの続きみたいな感じでしたね、うん、いかがでしたか。私喋っていたので全然、はい、記憶が飛んでるんですけどちょっとレポートしていただけますか、リュウタさん。
うん、そうですね、うん、まあ、結構この あのインディペンデントメディアセンターの地下にある部屋で、ミーティングルームっていう部屋でセッションあったんですけど、結構人来てましたね。
そうですね、15、6人ぐらいいたかもしれない。
そうですね、で結構多分他のラジオ局とかから来てる人も多かったんじゃないかなと思います。その、まあ、麦子さんと辻野さんとトムさんはその普段やっているはるかなショーとトムさん、まあ、トムさんのショーとネイティブアメリカンのショーと、あと辻野さんはあの東灘コミュニティメディアの話っていうことで、それぞれのが関わってる、まあ、プロジェクトの話をしたんですけれども、コミュニティメディアっていう意味では多分結構他の人がやってているようなコミュニティラジオとちょっと変わった感じで面白かったんじゃないかなと思いますね。っていうのは、まあ、はるかなショーっていうのはいつもあの麦子さんが日本に帰られてからは、普段は麦子さんは日本にいてスカイプで話をしてて、あと辻野さんとか立石さんとか他のゲストの方もスカイプで入ってきたりして、あと、まあ、玉木さんも時々あのどっかからスカイプで、どっかからって失礼そんな、まあ、ちゃんとした場所からですけどあのスカイプで来たりして、結構その地域を超えた感じの放送になってる。トムさんのショーもその電話で話をしたりして、かなりその地域のコミュニティっていうのを超えた感じのショー作りをしてるんですけど、まあそれって実は結構コミュニティラジオの中では珍しいことをやってるあの番組なんじゃないかなっていうのと、まあ、あと東灘コミュニティメディアもそうですね、その、まあ、あんまり詳しく突っ込む時間はセッションでは実はなかったんですけど、うん、阪神大震災の後にその以前から住んでいた人とその後から引っ越してきた人とのギャップを埋めるとか、まあそういう意味でなんて言うんでしょうね、ちょっとアメリカのコミュニティメディアが果たしてる役割、マイノリティメディアが果たしてる役割っていうのとはちょっと違うところがあるのかなとか、まあ僕はそういうことを考えながら聞いていました。
日本のコミュニティメディアだと地域密着っていうのがすごく前提になっていたり、うん、あの、まあ、そういうのも大変重要な役割になってたりするんですけど、アメリカのコミュニティラジオってどんなイメージなのかな。そんな地域
アメリカでも多分、でもコミュニティラジオって言った場合にはすごく地域密着型になるか、あるいはそのなかなかメインストリームメディアで取り上げられることがないマイノリティとか移民コミュニティに向けた情報発信とか、まあ、逆にそういうコミュニティの自己表現の場みたいな感じになっていて、 まあそういう意味では別に地域を超えたつながりがあってもいいとは思うんですが、あんまりそういうことはないのかなという気もします。まあそれはそのいろんなところでいろんなつながりのある人がいないといけないとか、まあそういうのもあるのかもしれないですけども。
玉木さんはこのラジオ始められるまでコミュニティラジオとかされたことありました？
いえ、全く。
全く、
はい。
でもいろ世界いろんなとこ行かれてたりして、
はい、
ラジオに関われたりとか聞いていたとか
が機会がまあなかったと言いますか、うん、あ、聞いていたことはあります。その現地語を耳に慣れるためにラジオをずっとつけてたりとかすると、うん、まあ意味はわからないんですけれども、同じフレーズが繰り返されたりするとなんとなくもしかしてこう言ってるんじゃないかなっていうちょっとしたあのお気軽学習とでも言いましょうか、うん、ただ情報を深く汲み取るまでにはちょっと至らなかったんですけれども、あと、まあ、流行の音楽ですとか、うん、その土地ならではの、うん、雰囲気を味わうにはやっぱりこうローカルラジオなのが、まあ、有利でしたね、
うん、
特にあのテレビがあるような場所じゃなかったので、はい、やっぱりあの耳からの情報っていうのは非常に静かな世界の中では時としては助かったと思います、
うん、私も玉木さんが今おっしゃったように情報を得る手段がラジオだと、うん、はい、思っていたので、さっきあのリュウタさんがおっしゃったような自己表現の場っていう考え方は全く自分の中にはなくって、うん、でこの WRFU っていうかあのインディペンダントメディアセンターに出会った時に、
うん、
それが不思議というか、
うん、
みんな自分が喋るっていうのを当たり前に思っているのが、うんうん、あのなんかメディアの考え方、自分にとってはそういう自分が使うものだとか自己表現する手段とか、うん、持ってもみなかったんですけど、
はい、同じく今でも、うん、あら毎週のようにお邪魔してるなと思ってます不思議な感じです、
うん、リュウタさんはいかがでした？その遥かな詩を始められるときに、
はい、
あ、僕は昔からラジオで話すつもりだったんだみたいな
そんなことはないですね。もうそういう経験があったわけでも全然ないですし、
うん、
まあそうですね、機材的なものに興味はあったりしたけど、うん、でもそういうのを別にいじるような機会もなかったですし、喋るようになるとは全然思ってなかったですね、うん、
やっぱり機材とか考えただけでもハードルが高くて、
うん
うん、でこんなスタジオの中に入るなんて夢にも、
はい、
思っていなかったんで、
はい、まさかこんな気軽に入れるとは
なんかそこはなんか日本だとコミュニティメディアでさえなかなか入りづらいというか、
うん、
バウンダリーがあるっていうか、
うん、
あの情報、地域の情報を受け取るかもしれないけど、一歩そこに入って自分が伝える側になってもいい、不思議ではないよ、いいんだよっていうことが、うんうん、なかなか発想として持ちにくいかなって思ったりしますね、
うんうんうん、そう思います、
うん、なんか授業であの玉木さんとリュウタさんにメディア文化論に出演していただいて、うん、スカイプで出ていただいたりしましたけど、
はいはい、
あのあと学生たちが、まあ、ラジオの構成を作って、
うんうん、
で5分10分ぐらいあの作品を作って話したり、あの教壇っていうか いつもは聞いてる側なんだけど、うん、教壇に立って伝える側になって、
うんうん、
あのそこでトークショーをしたりとかいろいろあのパフォーマンスやってみたんですけど、みんなまさかそこに立って自分がやるとは思ってないんだけど、やり始めたら結構乗ってやって、はい、すごく楽しかったし上手だったし、今の若い人、今の若い人という言い方私がしたらなんかちょっとおばあさんみたいな感じが事実とかしょうがないんですけど、
違いますけど、
うまいなっていうか、
うん、
耳から入ってる情報はすでにたくさんあって、音楽も体に身体化してるし、
うん、
それを今度発信する側になっても結構離れしているというか、トークの間を取ったりとか、うん、笑いを取ったりとか緊張してるんだけど、
うん、
あの できるっていうか、自然に、自然っていうか、うん、慣れているなと思って、ただ意識をちょっと自分が伝える側になっていろいろ調べたり、うん、経験してみるとどんどん変わるというか、うん、面白いなと思った、うんうんう
んうん、おそらく日頃からそのインターネットですとかそのテレビとかで流れている情報をものすごい量受け取っていると思うんですね、うん、でそれが自分がこう発信する場になると、まあ、潜在的にこう出てくるというか、やりたかったのかやってて楽しいと思ってこうノリが出てくるのか、うん、ということに気づいたということでしょうか ね、 そうですね、それは面白い。
あとラジオって今もそうですけど、一人で絶対できないじゃないですか、うんうん、こうコラボしてって話しながらとか、はい、ミキサーの人がいたりとか、うん、そういうあの共同で作業するっていうのも慣れてなくて、うんうんうん、でも一人ではできないからこう、うん、みんなでこう知恵を出し合ったりする、うんはい、そういうこと自体もなんか人を発見すると言ったら変なんですけど、隣の人を発見するっていうか、うん、
なるほど、
この人こんなことできるんだとか、うんうん、自分できないけど、うんうん、これだったらできるかもしれないとか、そういう共同作業でこう作品というか時間が作り上げられていくっていうのはすごい新鮮な体験だったみたいで、うんうん、それは私もラジオを始めて、うん経験しているというかことですね、うん、でも なんとかあのセッションが無事に終わって、意外とアメリ私はもっとアメリカって広いし、アメリカの中でインターネットと使いながら場所を越えてつながってるラジオがいろいろやってるのかなと思ってたんですけど、少なくとも会場からはあまりそういう経験の話は出てこなかったですね。
そうですね、うん、確かにそうですね、まあラジオそうですね、その多分グラスラディオの局は、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、そこ同士がつながっているかっていうのも、ね、まあ、こういうコンファレンスがあれば一緒のところに来て、うん、あの放送している人が一堂に会して情報交換したりとかしますけれども、逆に言えばそういうコンファレンスがなければ結構バラバラでやっていて、そのやってる人同士のその知識の共有とかそういうものはと、あとまあそれから当然番組の共有みたいなものも結構実は少ないのかなっていう気もします
ね。かもしれないですね。